本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第7章18節から23節。聖書は後ろの方、新約聖書の124ページです。ルカの福音書第7章18節。さて、ヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。するとヨハネは弟子たちの中から二人の者を呼んで、こう言いつけて主のもとに送り出した。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。その人たちは身元に来て行った。私たちはバプテスマのヨハネから使わされてここに参りました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか、とヨハネが申しております。ちょうどその頃、イエスは病気や苦しみや悪霊に悩む多くの人たちを癒し、また目の見えない多くの人たちを見えるようにしておられた。イエスは彼らにこう言い答えられた。あなた方は言って、自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。本日はこの箇所より、キリストは魂の願いに応えるというメッセージです。
皆さんはどういう願いを持っていらっしゃるでしょうか。さまざまな願いを私たちは持ちながら人生の道を歩きます。若い時は人生成功することを願い、また多くの知識を身につけることやスポーツができるようになることを願ったり、あるいはいろいろな出会いを求める。それらの願い、神様は私たちのそれらの願いを聞いてくださっていて、私たちが必要な時にそれらのものを備えて導いてくださる。もう一方で、私たちの究極の願いは一体何でしょうか。私たちの魂の願いは一体何でしょうか。まあ、私なんかもですね、体の願いっていうのはいくらでもあるわけですね。今日おいしいものを食べたいなとかね、そういう細かいところから始まって、あるいはそしていろいろ仕事の中で、困ったことがあったときにはそれが解決されるというようなことも私の、願いではあります。しかしそれが私の究極の願い、魂の願いかというと、そうではないように思います。魂の願いとは何か。私たちは自分たちの魂が何を本当に願っているのか、何を切望しているのかということを知ることが必要です。そうでなければ、自分の肉の欲求であったり、揺れ動く心の欲求、それに振り回されるということに疲れてしまうということにもなります。魂の願い、それを知るときに私たちは神様に申し上げることができる。そしてその願いに、魂の願いにキリストは応えてくださるのです。今日の箇所は洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネがヘロデ・アンティパスに捕らえられ、そして幽閉されているときに 弟子たちをイエス様のところに使わしたという箇所であります。洗礼者ヨハネはもともとですね、祭司ザカリアと妻エリサベツが老年になってから生まれた子供でありました。祭司ザカリアと妻エリサベツは自分たちのところに男の子が生まれて、その子が祭司の家を継いでくれることを願っていました。しかしザカリアが神殿の中で光沢奉仕をしているときに御使いガブリエルが現れてこのように言いました。その二人の間に子供が生まれること、そしてその子は主の御前に大いなるものとなる。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、また母の胎にいるときから聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意する。そういう働きをするものとなると告げられるわけですね。メシア到来の道備えをする最大の預言者となるのだということを御使いに告げられるわけです。ザカリアはもし子供が生まれるならばその子を間違い祭司にしたいと、祭司となるべく育てたいと考えていたことは、これは間違いのないことであります。しかしザカリアの願いを超える神の働きに生まれる前からこの子は召されているということをザカリアは知り、祭司の祭司職を継がせるものとしてではなく、むしろ預言者としてヨハネを育て上げていく、そのように生まれまた育てられたのが洗礼者ヨハネでありました。そしてヘロデ・アンティパスが、ガイラの領主であったときに、罪の許しを得させる神への立ち返り、悔い改めと訳されてますけれども、神への立ち返りをアラノで述べ伝える。するとユダヤ全土とエルサレムの住民が自分の罪を告白してヨルダン川でヨハネからバプテスマを受け、そして新しい神への立ち返りの道を歩み始めるというバプテスマ運動というのがですね、こう展開されていくことになるわけです。多くの人たちがヨハネがメシアなのではないか、来るべき方なのではないかという願いを持っていたときに、ヨハネは告白して言いました。私はメシアではない、私は水であなた方にバプテスマを授けているが、私よりも力のある方が来られる。私はその方の履物の紐を解く資格もない、この方の奴隷として使えることすらできないほどの方が来られる。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられる、バプテスマなさると親しとおっしゃった言った告白したわけです。そしてヨハネは、自分はメシアではない、私はメシアの先駆けとなってくるものであって道備えをする、それはそのことはヨハネの思いとしては何であったかというと、メシアがやってくるのを待望する、メシアの現れを待ち望むというのがヨハネの思いであった。だからヨハネの福音書ではこのようにヨハネは語っています。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを私は見ました。私自身もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が私に言われました。神が私に言われた。聖霊が御霊がある人の上に 下ってその上にとどまるのをあなたが見たら、その人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものである。私はそれを見た。それでこの方イエスこそ神の子であると証しをしているのであると、ヨハネは告白いたしました。ヨハネはイエス様の上に聖霊が下った、それを見たときにこの方こそメシアであるということを聖霊によって知らされたのです。単に思ったのではない、聖霊によって知らされた。それは彼の中で確信、揺らぐことのない確信としてその生涯を導き続けるものとなりました。ところがその頃、外来の領主ヘロデアンティパスがですね、その自分の兄弟ピリポの妻ヘロディアを自分の妻にするという罪を犯した。それに対してヨハネは神への立ち返りをですね、罪を悔いて神に立ち返れとヘロデに向かって言って黙らなかったんですね。それは単にヘロデを糾弾して、罪を認めさせようというだけではなくて、ヘロデに神に立ち返ってもらいたかったんですね。彼はにはヘロデに対する愛があった。しかしヘロデアンティパスはヨハネをマケルス要塞ですね、これはヨルダン川の東岸にあるんですけれども、そこに投獄しました。これがマケス要塞の要塞跡の写真だということですが、上から見るとこうなってる、これは遺跡だそうです。で、復元図がこんなのがあったんじゃないかという復元図がこれですね。ヨハネが願ったことは何だったか。ヨハネは聖霊がイエス様にとどまったことだけを見て、それを見ただけだったんですね。で、この方がメシアであるということをその時に分かった。だけどヨハネはイエス様の宣教活動を全く見てないんです。全く見てない。イエス様が伝道を開始なさったのはヨハネ逮捕後なんです。ヨハネがマケルス城塞に幽閉された後にイエス様は伝道を始められた。だからヨハネはイエス様が福音を語っておられる福音の言葉を一回も聞いたことがない。病人を癒している姿をところを見たことはない。悪霊を追い出しているところをヨハネは見たことがないのです。イエス様の先駆け、道備えとして使わされたものが、そのヨハネはイエス様の宣教を実際に見ることはなかった。ヨハネの魂の願いは何だったか、ヨハネの絶望は何であったか。それはメシアの働きを一目見たい、メシアが確かに来られた、その働きを自分の目で見ることであったのです。そこで二人の弟子たちを遣わすんですね。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方は待つべきでしょうか。これ中にはね、ヨハネは確信が揺らいだんだとかっていうこと、まあいうふうにこう解釈する人もいますけれども、私はそうじゃないと思います。確信は持ち続けているんです。ヨハネはこういう質問をしたらイエス様がどういうふうに自分に答えてくれるか、最適の答えをしてくれるということを彼は分かってるんですね。ヨハネはね、イエス様が 旧約最大の人物、最大の預言者と絶賛した人物ですね。我々みたいに確信がこう揺れ動くような、そういうフラフラした人間ではないんですよ。だからそのフラフラする人間が、いやヨハネもあの時フラフラしたんだろうっていうふうに解釈するのはちょっとどうかと思う。イエス様が、女が、イエス様はヨハネのことを女が産んだ人物の中でこれほどのものはいないというほどすごい人物だったんですね。その人物のが心の中でどう思ったかということを、我々みたいにフラフラフラフラ確信が揺れ動くような者たちが、いやヨハネもこの時は確信揺れ動いたんだろうとかっていう、そういうようなことをね、考えるべきでないと私は思っています。ヨハネもイエス様もお互いのことを深く信頼しているんです。お互いのことを深く信頼している。それは来週お話ししますけれども、イエス様がいかにヨハネを信頼していたかということは来週の箇所を読めば分かります。おいでになるはずの方あなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうかという言葉の中には、ヨハネの切なる願いが表されているんですね。私はあなたの働きを見たかったという、そういう願いが表されているのです。メシアであるあなたの働きを見たい、せめて弟子たちに見せてもらいたいというリクエストなんです。イエス様がメシアであることの確信が揺らいだわけではありません。でイエス様もね、この言葉を聞いてヨハネのが何を意味してたかってことがよく分かったわけです。だからあなた弟子たちにこう答えるんですね。あなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えよう。ヨハネが見たいと思ってたことをお前たちが伝えよと答えるわけです。ヨハネの魂への願いに対するイエス様の答えです。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、チャラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちがよみがえり、貧しい者たちに福音が伝えられている。ヨハネの弟子たちは噂で聞いたことをマケルス城さんに幽閉されていたヨハネに伝えていました。イエスという人がこういうことをやっているらしいということを伝えたのですね。そうするとヨハネは実際に行って見てこい、そして実際に行って見てきて、そしてイエスに来たるべき方はあなたですか、それとも他の人を待つべきですかと言えと言った。そうするとそこでイエス様がなさっていることをイエス様は弟子たちに見せてくださる、教えてくださるということをヨハネは分かっていたのです。このイエス様の答えですね。でイエス様もヨハネも旧約聖書に精通しているんです。でイエス様はここでイザヤ書の預言の言葉を使って答えるんですね。イザヤ書の預言の言葉を使って答えるのです。それは29章の18節19節、これはその日というのはメシアが来られるとき、神が来られるときですが、その日耳の聞こえない者が書物の言葉を聞き、目の見えない人の目が暗黒と暗闇から物を見る。柔和な者は主によってますます喜び、貧しい者はイスラエルの聖者によって楽しむ。貧しい者に福音が伝えられている。耳の聞こえない者が聞き、目の見えない者が見、貧しい者たちが福音を聞かされているというのはここですね。このユダヤの、イザヤの予言。つまりこれが起こっているということは、ここに今メシアが到来しているということの証拠であるというと言っているのです。そして35章の4節、心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、 恐れるな。見よ、あなた方の神が、復讐の神が、神の報いがやってくる。神は来てあなた方を救われる。その時、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時、足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。まさにイエス様の答えですね。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられている。これはヨハネに対して、預言者イザヤのメシア預言が実現しているということを告げた。イエス様もヨハネもイザヤ書に精通している。そういう前提で答えられるんですね。イエス様がヨハネに伝えられたことはこれです。確かに私はメシアとして来た。イザヤの預言が実現している。しかしさらに大いなることが起きているぞと語っておられる。ヨハネの預言の中にはですね、死人たちがよみがえり、生き返りということは入ってなかったんです。死人が生き返っているぞ。メシアは死に打ち勝っているぞとヨハネにメッセージをお伝えになったのであります。ヘロデに殺害されることを予感していたヨハネはもう生きてマケルス城塞から出てくることはないということは覚悟していたと思います。そのヨハネに対してメシアは死に打ち勝っているとのメッセージをイエス様は送られる。そして言われたんですね。誰でも私につまずかないものは幸いだ。これは私のことが分からなくなったヨハネは災いだというふうに逆の意味で言ってるんじゃないんです。そういうふうに解釈する人もいますよ。いるけどそうではなくて、私の中に希望を見出すものは幸いであるとおっしゃった。これはヨハネに対する励ましであるんです。そしてこれは私たち一人一人に対するイエス様の励ましであります。ヨハネはメシアがやってくる、メシアのやってくる道の備えをするために私は存在している、神はそのために自分を創造してくださった。そのことを小さい時からザカリアから教えられ、そして自分自身もその道を歩んできた人です。彼にとっての本当の願いは何でしょうか。ある人が言いました。幽閉されているところから解放されることがヨハネの願いだっただろう。違うんです。ヨハネの本当の願いはイエス・キリストがメシアとしてこの地に立っておられる。それがヨハネの真の願いであったのです。だからイエス様はそれをヨハネの、イザヤの預言が実現しているということを通して、そしてさらに死人がよみがえっているぞという言葉を通して、確かに今それがやってきたということをヨハネにお伝えになったのです。自分の目でそれを見ることができなかったヨハネ、しかし弟子たちの目を通して、弟子たちの言葉を通して、確かにメシアがやってこられた、そのことを伝えた。でこのように理解するとですね、来週お話する箇所が本当によくわかると思います。私たちにとっての魂の願いは何でしょうか。 いろいろな願いがあると思います。人それぞれ、先ほども言いましたけれども、若い時の願い、中年の時の願い、老年になってからの願い、それぞれ違うでしょう。しかし、私たちの魂の本当の願い、それは若い時も、中年になってからも、老朽に差し掛かってからも変わることがありません。魂は変わらないからです。心は変わります。でも魂は変わらない。私たちの真の願い、私たちの魂の願いは、イエス・キリストがこの世に王として立たれる、それを見ることではないでしょうか。イエス・キリストが立ってくださる。私たちは私たちの王が立っておられる姿、それを見ることが私たちの魂の願いではないでしょうか。そしてその時、イエス様が立ってくださっていることを、さまざまな印を持ってイエス様を表してくださる。私たちはそれを見ることによって、それを体験させていただくことによって、イエス様が確かに今王として立ってくださっている、それを知るのです。イエス様は言われました。あなた方は言って、自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えよ。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、チャラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられている。私につまずかない者は幸いであると。幸いなるかな、私につまずかない者たちとおっしゃった。私たちに向かって幸いなるかなと語ってくださる方がいる。お祈りをしましょう。主イエス様、私たちの真の願い、魂の願いを知ってくださっていることを感謝いたします。私たちの真の願いは、魂の願いは、主イエス様、あなたが王としてこの地に立ってくださることであります。今さまざまな本当に苦しい状況がこの世界を覆っています。私たちが本当に願うことは、あなたが王として立って、私たちがその御前にひれ伏すことであります。主様、御国を来たらせてください。あなたの支配を、私たちの上に、全世界の上に、苦しい者たちの上に、あなたが来たらせてくださいますように心からお願いいたします。そして主よ、どうぞ私たちの霊の目を開き、あなたが王として今立ってくださっていることを告白することができるように助けてください。そして私たちもあなたのしもべ、はしためとして、主イエス様、あなたの技を行っていくことができるよう力づけ、命を満たし、用いてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。